まあ、先週の週報でシャローム下の1階の冷蔵庫が機能しなくなりました。不要の冷蔵庫がありましたらですね、検品してくださいと言いましたところ、その後すぐに使っていない冷蔵庫がありますと申し出がありました。主の山には備えがあるですね。私たちの神様はアドナイイルエの神様、私たちの必要をすべて知り備えてくださるお方です。イエス様は私たちの救いのために十字架の道を、ね、備えてくださいました。そして信じる私たちがこの地上の生涯を終えて天国に帰る住まいを今備えておられます。天の父なる神様は巨大姉妹の人生におけるすべての必要を備えておられます。クリスチャン生活というのはお父さんが備えてくださったものを毎日一つ一つ受け取っていく生活です。良い人は良い蔵から良いものを出すとあります。良き天のお父様は良き天国の蔵から兄弟姉妹たちに良いものだけを与えてくださいます。どうぞそれを一つ一つ受け取ってください。これがクリスチャン生活です。ハレルヤ。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヨハネ第一の手紙2章を開いてください。今日は代表して森本博子姉妹に読んでいただきます。では博子姉妹、ヨハネ第一の手紙2章3節だけ読んでください。
もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることがわかります。
はい、毎月最後の礼拝説教は、ヨハネですね、第一の手紙の公開説教、今日は3回目2章の3節からです。まあ、前回は3月29日でした。それは受難週、イエス様が生涯最後の苦しみを通られた週、ゆえに2章の1節2節よりなだめの供え物ですね、十字架で苦しみを受けられたイエス様の姿を7つのポイントから語りました。今日は2章の3節から11節までを3つのポイントで語ります。はじめの2章の3節から6節がキリストのように歩むこと、次の7節8節が古くて新しい命令、そして最後9節から11節、光の中を歩みなさいというテーマです。前にも語りましたけども、このヨハネの手紙第1第2第3はイエス・キリストを信じ神の子となったクリスチャンのために書かれたもの。今の終わりの時、いかに健全な神様に喜ばれるクリスチャン生活を歩んだらよいか、真のキリスト者の姿を示した書物です。では第一のポイント、キリストのように歩みなさい。3節読んだところ、もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることがわかります。ここは原文のギリシャ語ではそれによってというのが最初に来ます。それによって、何によってでしょうか。もし私たちが神の命令を守るなら、まあ、これが一番強調されている部分です。それによって私たちが神を知っていることがわかります。次の4節は、まあ、3節の裏返しの言い方で記されています。で、ひろこ姉妹、4節を読んでください。
神を知っていると言いながらその命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありません。
はい、このところは別訳のリビングバイブル訳ではこのようになっていますある人は、私はクリスチャンだ、天国を目指して歩んでいるし、間違いなくキリスト様のものだと主張するでしょう。しかし、もしその人がキリスト様の命令に従っていなければ嘘をついているのです、ね、神を知っていると言いながら、命令を守らないなら偽りだということ。 兄弟姉妹、皆さんは神様を愛していますね。アーメンですね。はい、神様を知っていますね。アーメンですね。では皆さんが神様を愛していますと、神様を知っていますと、ということは皆さんはどのようにして証明できますか。あなたが神を知っていること、神を愛していることはどのようにしてあなたはそれを証明できますか。はい、では少し後のここに何かを挟んで、同じ第一ヨハネの5章の3節です。聖書朗読者の方が読んだ後ですね、この部分皆さんと一緒に声を出してお読みいたしましょう。では広くしまい、ヨハネ第一の手紙5章の3節だけ読んでください。
神を愛するとは、神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。
はい、じゃあ開いている人、一緒にお読みいたします。はい。神を愛するとは、神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。神を愛しているということは、神の命令を守ることであり、それは難しいものではないと聖書は語ります。皆さんが神を愛していることを証明できるもの、それはただ一つの方法しかありません。それはあなたが神様の命令を守っているかどうか、この方法しかないと聖書は語ります。その命令の一つが、神様の命令たくさんありますけども、第一ヨハネのですね、4章の20から21節に書いてあります。で、広越前。4章の20、21を読んでください。
神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。
神を愛するっていうのは神の命令を守ることであり、その命令の一つが兄弟を愛することだと、そのように聖書は語ります。ヤコブ書2章の19節にこのような御言葉があります。私だけお読みいたします。あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。しかし悪霊どももそう信じて身震いしています。悪霊でさえ神はお一人だと信じ身震いをしている。神を信じているだけならですね、神を恐れているだけなら、それは悪霊と同じレベル、何ら変わりはありません。しかし神の子クリスチャンと悪霊どもの決定的な違い、それはクリスチャンは罪を悔い改めて神様に従っていく、これがクリスチャンと悪霊の違いです。悪霊と同じレベルにならないでください。同じヤコブの手紙1章の22節にはこうあります。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。信仰はそれが行い行為に現れないなら、それは偽りであり、真理はその人のうちにありません。ですから神を愛するということは命令を守るということ。ではヨハネ第一の手紙2章5節を広くしまい読んでください。
しかし御言葉を守っているものなら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。それによって私たちは神のうちにいることがわかります。
はい、この5節はですね、4節の裏返しの言い方になっています。御言葉を守っているならば、この御言葉は神の命令だけ、この御言葉というのは神の命令だけなくですね、聖書の御言葉全体を指しているわけですけれども、それによって私たちが神のうちにいることがわかります。よろしくお願いします。皆さんが神を愛しているということは、この神の御言葉に対してどのように向き合っているかによって証明されます。神を愛している人はね、神が語られた御言葉を守ろうと努力します。神を愛しているからです。 しかし神を愛さない人は、サタンがそうですが、この神の御言葉を実行しようとしません。その人のうちに神を愛する愛がないからです。神を愛しているかどうかは、ただこの神の御言葉を受け入れて実行しようとする、そのことによってのみ証明されます、と聖書は語ります。6節読んでください。
神のうちに留まっているものいるというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。
はい、ここにキリストが歩まれたようにあなたは歩まなければなりません。ではキリストはどのような歩みをされたでしょうか。ここに何か挟んで、ピリピ人への手紙2章を開いてください。まあ大変な有名な箇所ですが、ではピリピ人への手紙2章の6節から8節まで、ぜひ広子様読んでください。
キリストは神の御姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。
はい、そこまでですね。このピリピ人への手紙2章の6節から8節には、キリストのこの地上での歩みが4つのポイントで記されています。6節は前置き、キリストはこの天地の創造者の天地創造の神であるにもかかわらず、第一のポイント、ご自分を無にされた。下の米印には、神であることの特権を主張されなかった。第二のポイント、さらに使えるもの、主人ではなくしもべの姿を取られた。これはドゥーロスというですね、ギリシャ語で奴隷という意味。人間と同じようになられました。神が人となられたということは、前にも話した私たち人間にとって、もう昆虫以下に虫けらになるのと同じこと。第三のポイントで、それはですね、8節。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、ですね、全く自分を取るに足りないものとし、第四のポイント、死にまで従い。それも普通の死に方ではありませんでした。犯罪者として死なれたということですね。犯罪者として十字架の死にまで従われました。このように徹底的に自らを低くして、神様の御心に 100% イエス様は従われました。皆さん先ほど賛美しましたね、イエスのごとく、イエスのごとく、我が歩みイエスのごとくと書いてありますね。イエス様はこのような歩み方をされたということです。はい、9節から11節読んでください。
それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。
はい、ゆえにこのように歩まれたキリストを神は高く高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。第一ペテロ3章の22節、このような御言葉があります。キリストは天に昇り、御使いたちおよび諸々の権威と権力を従えて神の右の座におられます。すべての権威の名の上に神様はキリストを置かれましたですね。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめですね、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。今有史以来、およそ人間としてですね、生まれた人間人たちはですね、 ここに実節に記されている3箇所のどこかにいます。天にあるものとありました。キリストを救い主と信じ天にですね召されているクリスチャンたちがいます。地にあるものとあります。これはですね、今の私たちのようにこの地上に生きているものです。そして地の下にあるもの、これは黄泉のこと。キリストを信じることなく死んだすべての魂は今黄泉にありですね、神の審判を待っています。やがてキリストが再びこの地上に戻ってこられる再臨の時、すべてのものが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストこそ主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるその時が来ます。キリストは自らを低くされたゆえに、神はキリストを高く上げてくださいました。同じように神のうちにとどまっているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。では第二のポイントに行きます。ヨハネ第一の手紙に戻ってください、ね、はい。で第二のポイント、古くて新しい命令です。で7節ひろこしま読んでください。
愛する者たち、私はあなた方に新しい命令を書いているのではありません。むしろこれはあなた方が初めから持っていた古い命令です。その命令とは、あなた方がすでに聞いている御言葉のことです、
はい、ここでヨハネは新しい命令を書いているのではなく、むしろあなた方がですね、すでに持っている古い命令であり、この古い命令はあなた方がすでに聞いている御言葉だと言っています、はい、次の8節読んでください。
しかし私は新しい命令としてあなた方に書き送ります。これはキリストにおいて真理であり、あなた方にとっても真理です。なぜなら闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからです。
そしてここでですね、ここではその古い命令を新しい命令としてあなた方に書き送りますと記しています。この古くて新しい命令っていうのは何でしょうか、はい、ここに何かを挟んで旧約聖書レビ記19章を開いてください。では広子姉妹、レビ記19章の17、18です。どうぞ読んでください。
心の中であなたの身内のものを憎んではならない。あなたの隣人を年頃に戒めなければならない。そうすれば彼のために罪を負うことはない。復讐してはならない。あなたの国の人々を恨んではならない。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。私は主である、
はい、私は今まで説教でもう何度も何度も語ってきました。キリストの教えは巨大姉妹2つです。キリストの律法は2つです。キリストの命令は2つだけです。それは第一に、全身全霊、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして神を愛しなさいという命令です。2番目、自分自身を愛するようにあなたの隣人を愛すること、これがキリストの命令ですと何度も語ってきました。しかしこの戒めは新しいものではありません。ここに記されているようにレビ記、モーセの律法の中にも書いてある古い命令です。18節、復讐してはならない。あなたの国の人々を恨んではならない。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいと、これはレビ記に書いてある古い命令です。しかしヨハネはこれは古いけれども新しい命令としてあなた方に書き送りますと言っています。どういうことでしょうか。それは隣人を愛するというですね、この旧約の古い命令はキリストによって全く新しい意味を持つようになったということです。この古い命令がキリストによって全然違う意味を持つようになったということです。 一つの例を聖書の中から見てみましょう。それは良きサマリア人の例え、ルカ十章です。ルカ十章を開いてください。では広く姉妹、ルカの福音書十章の25から29までを読んでください。
すると、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えて言った。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、とあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし、
29まで、はい。
しかし、彼は、自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか。
はい。ここでイエス様に律法学者が尋ねたことに関して、イエス様が律法には何と書いてありますかと尋ねたことに対して、27節、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ、またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよと、彼は古い命令をちゃんと知っていましたですね。そこでイエス様は一つの例えをこのですね、律法学者に語られました。30から32を読んでください。
イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人、その道を下ってきたが、彼を見ると、反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人も、その場所に来て、彼を見ると、反対側を通り過ぎていった。
はい。旧約の命令によれば、この強盗に襲われた人を見た祭司もレビ人も、倒れた人をですね、別に憎んだわけではありません。復讐も恨みも抱いておりません。ただ彼を見て反対側を通り過ぎていきました。古い命令によるならば、この祭司もレビ人も責められるところは全くありませんですね。憎んだわけではなく、恨んだわけでもありません。それは先ほど読んだ19章、レビ記19章の17節に書いてあります。しかし、イエス・キリストの律法というのは異なるわけです。はい、少し飛んで36節読んでください。
この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。
はい、イエス様はそこにいた律法の専門家に尋ねて言われました。誰が3人のうちの隣人になりましたか。それに対して律法の専門家は言いました。37節読んでください。
彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい、
はい、この憐れみをかけた人というのは一体誰のことでしょう。はい、それは35から33から35に書いてあることです。では広子姉妹、33から35を読んでください。
ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見て、あ、かわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き、解放してやった。次の日、彼はデナリ二つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったなら かかったら私が帰りに払います。
はい、このサマリア人は倒れ傷ついているこのユダヤ人とは何の面識もありませんですね。今まで全く関わりありませんでしたのに、たまたま旅の途中でそこに来合わせた。そして彼を見てかわいそうに思い、彼に愛を施しました。イエス様はこの律法学者にこう言われました。あなたも行って同じようにしなさい。あなたも行って同じようにしなさい。この古い命令、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、この古い命令はイエス様によって全く新しい命令に変わりました。それは隣人を愛するということは、ケレシマイ、あなたの方からあなたの助けを必要としている人に積極的にですね、関わっていく、近づいていくということです。もう一度言います。イエス様がおっしゃる隣人を愛するということはですね、兄弟姉妹、あなたの方からあなたの助けを必要としている人に積極的に近づき関わっていくということです。先ほど姉妹開きましたピリピ人への手紙2章の6節から8節、私だけお読みいたしますが、このように書いてありました。キリストはですね、神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。イエス様は神であられたお方なのに、神様に固執せずにですね、自分を捨てて、私たちのところに人間として来てくださいました。そして第一ペテロ2章の24節にはこう書いてあります。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷の家にあなた方は癒されたのです。私たちがキリストに来てくださいと頼んだわけではありません。十字架にかかってくださいと私たちがお願いしたわけでもありません。しかしキリストの十字架の愛がなければ、私たち人間はすべて滅びの運命、永遠の地獄の中です。そのことを知って、キリストの方から私たちを愛して十字架の苦しみを負ってくださいました。ヨハネ15章13節、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。隣人を愛するということは古い命令でした。レビ記にも書いてあります。しかしレビ記での愛するということは、その人に対してですね、恨んではならないですね、また復讐してはならない、憎んではならない、その程度のものでした。しかしながらイエス様によって、この隣人を愛するという、隣人を愛するというのが全く違うものになりました。それは自らがですね、その相手の必要のために関わっていくということです。この古い戒めが新しい戒めになった、そのことをヨハネは私たちに伝えているのです。では第3のポイントに行きます。光の中を歩みなさい。はい、ルカの福音書2章に戻ってください。ごめんなさい、ヨハネ第一の手紙2章に戻ってください。9節から11節です。では広子姉妹読んでください。
光の中にいると言いながら、兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるのです。兄弟を愛する者は光の中にとどまり、つまずくことがありません。兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩んでいるのであって、自分がどこへ行くのか知らないのです。闇が彼の目を見えなくしたからです。
はい、ここは9節と11節が同じ語り口、10節が逆の語り口をしていますが、9、10、11、言っている言葉は全部同じです。光 光の中を歩むということは、兄弟を愛することだということです。この兄弟とは同じ種にある兄弟姉妹のことです。ですね。ではなぜですね、神の子クリスチャンは光の中を歩まなければならないのでしょうか。それは兄弟姉妹、あなたが神の子供として成長していくためです。そしてクリスチャンの成長は、あなたが兄弟を愛するということにおいてですね、図られるということです。週報に記しておりますけれどもですね、いよいよ2週間後、5月の10日の礼拝と午後のセミナーはにですね、香港からベンジャミン・ウォンという先生がこの教会に奉仕をして、この教会で奉仕をしてください。まあ、11日と12日には外部からですね、先生方や信徒の方々を招いてセミナーが行われます。講師のベン・ウォンという先生がですね、この本を書かれました。で、それはメンターとして使えるという本です。メンターという言葉のですね、皆さん今まで聞いたことがあるでしょうか。これ自体の言葉の意味はですね、少し先を行くものという意味です。つまり良き指導者のことです。クリスチャンがメンター、良き指導者の必要性、クリスチャンが成長するためには手本となる人が必要ですが、私たちはまたメンターと呼ばれる人生の指導者をも必要としています。メンターとは、あなたよりもクリスチャンとしての経験が長い人で、その経験からさまざまな知恵を、ね、分かち合ってくれるような人です。格言があります。自分の経験から学ぶ人は賢明である。しかしさらに賢明なのは他人の経験から学ぶ人である。教会はキリストの体とか神の家族とかキリストの花嫁などいろいろなものに例えられますが、教会の一つの役割、もう一つの役割、それは教会は兄弟姉妹、あなたの訓練の場です。皆さんは教会生活の中で神の子供として成長していかなければなりません。成長はとても大切です。このヨハネの手紙は、神様に喜ばれるクリスチャン生活とはどういうものか、真のキリスト者の姿を示した書物です。メンターとして使えるという本の中にこのように書いてあります。新しいクリスチャンは皆新生児、まあ生まれたばっかりの赤ちゃんとして神の国に入ります。赤ちゃんは皆純粋な霊的ミルクを渇望しますが、哺乳瓶を自分で持つことはできません。誰かもう少し成長した人に世話をしてもらわなければなりません。私たちは皆成長を助けてくれる人を必要としているのです。助けはさまざまな方法でもたらされます。セレブレーション、合同礼拝では、牧師が聖書の御言葉を通して教えてくれます。セルグループにはその人に関わり立て上げてくれる人がいます。しかし最も大切なのは、霊的旅路を続ける上で特別の関心を持って世話をし、道案内をし、友となってくれる人です。このような人を誰もが必要としているのです。つまりあなたのメンターとなってくれる人を、あなたはクリスチャン生活の中で持ちなさい。あなたよりも少し先を歩いている人、あなたの霊的な良き指導者を持ちなさいというのが、この本がですね、語っていることです。そして、ベンウォン先生自身がメンターとしてですね、今日本の教会を指導しておられます。で、私たちはそのセミナーでそのことを学んでいるのです。で、セミナーの中でですね、コーチングという形をとっています。皆さんはコーチというのはご存知でしょう。水泳のコーチ、ゴルフのコーチ、いろんなコーチがいます。コーチの人はですね、そうコーチされる人と一緒にですね、歩んでいきます。そしてその人をチェックしながら、もっとこうした方がいいよ、アドバイスをしてくれます。その良いコーチによってですね、その競技者というのはさらに上達していくのです。 つまりあなたの人生の中で、クリスチャン生活の中で、このコーチをメンターともいいんですが、このような人をあなたは持ちなさいというのが、この本が教えていることであり、これからですね、この教会がそれをやっていこうとしていることなのです。人生一人で歩めばつまずきます。私たちは一人で人生歩むことはできません。ですね。一人でできないことが二つあると言われて、一つは結婚、もう一つはクリスチャンになることと言われています。クリスチャン生活も同じです。どうぞあなたと共に歩んでくれるメンター、あなたの指導者を持ってください。そしてあなた自身も今度は誰かのメンターになってください。これが教会の目指すところなのです。誰かが誰かをですね、導いていく。これが教会の目指すところなのです。まあ5月10日から12日はそのためのセミナーですから、どうぞ覚えて出席をしてください。そうすればあなたは闇の中をですね、暗闇の中を歩むことがなく、光の中を歩み続けることができ、あなたはクリスチャンとして成長していきます。これがですね、3番目のテーマです。クリスチャンはどうしても共に歩む人を必要とします。どうぞ自分はクリスチャン生活一人で歩めるなどと思わないでください。それは不可能ですですね。そして共に歩む仲間と一緒にですね、歩んでいく、まあ、それがまた教会でもあるのです。どうかですね、闇に迷うことなく、いつも光の中に歩んで、共に歩むメンターを持ってですね、成長するクリスチャンになりますように。イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りいたしましょう。